愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き柳沢康信理事にご出演いただき、次期学長としてのお考えや今後の展望などについてお話を伺います。
私意外なようでなるほどなと思ったのが、大学の教授というのは案外人を教えるのは下手だというのがですね、ああそうかもしれないのかなと思った点なんですけれども、実際先生、大学の先生になってみられていかがですか？
大学の先生というのは実はどう教えていいかというのはみんな手探りなんですよね。そういうどう教えるかというのをきっちり習った人というのはいないと思うんですよね。自分なりに工夫してこうやってるということで、みんなそういう意味では従来我流だと思いますね。
だって研究者ですものね。
研究者ですもんね。
そうなんですね。
だから研究者としてのトレーニングは受けてるかもしれないけども、はい、その授業をしたりする教育者としてのトレーニングはあまり従来受けてこなかったということがあると思いますね、うん、でも最近はそうでもないんですよ。
そうでもない。
その FD といって、はい、ファカルティデベロップメントといって、その教員の、まあ、能力開発を組織的に、まあ、行うということなんですけどね。教員がお互いにその例えば教授能力を高めるような研修会を開いたり、お互いに授業を参観したりね、そういうことっていうのは随分盛んにやられるようになりました。で、愛媛大はそういう FD 活動というのは非常に先進的でですね、はい、全国的にも注目されている大学なんですね。で、私はこの3年間愛媛大学の教育担当理事という役割だったんですけども、はい、その愛媛大学全体としての教育力を高めるために、はい、その組織的に教育に関して組織的な改革をしなきゃいけないということで、うん、小松学長の下で、その一つは教員の役割分担ですね、
はい、
それは一人の先生が研究も重点的にやり、教育もやり、うん、学生指導もというのはなかなか難しい面があって、はい、ある先生はもう研究で世界的なレベルに達してもらう、で、ある人はその教育の方に重点を置いてもらうと。そこで愛媛大学はこれ全国的にも非常に珍しいんですが、はい、教育コーディネーター制度というのを設けたんですね。それは教育、まあ、重点型教員という位置づけにしているんですけども、はい、でその教育コーディネーターになっている間はそのもちろん研究は当然してもらうんですけども、教育に中心的に関わってもらう。それは単に授業をするとかじゃなくて、うん、むしろその自分のいるその学科とか学部のその教育責任者として教育を企画したり、はい、それからカリキュラムを改善したり、そういったことを中心的にやってもらう人というふうに、まあ、位置づけてるんですね。
これも全てはその学生中心の大学であるためにという前提があるんですよね。
そうですね。愛媛大学は法人化、平成16年に法人化されましたよね、はい、その時に掲げた一つのモットーが学生中心の大学ですね。大学というのの一番重要な役割というのはその人材育成ですよね、うん、だから教育を通じてその人材育成をして社会に送り出すという、そういう機能というのは一番本来もともとそういう機能が一番重要だったはずですよね、
はい、
でそういう原点に戻りましょうという共通認識をまず教員に持ってもらうと、あるいは職員に持ってもらうということから始めたんですよね。それはかなり成果を上げていると思います。
愛媛大学が他の大学と違うなと思うのは、その学内の垣根の低さといいますか、横のつながりが本当にこう深くなってきてるなというのを感じるんですが、
学部間の垣根の低さというふうに言ってもらいましたけども、はい、これは結構愛媛大学の大きな特徴だと思うんですね、はい、それゆえにその教育だけじゃなくて研究、はい、ああいうそのセンターを立ち上げるときに複数の学部が協力してセンターを立ち上げるとか、社会貢献をするときもいろんな学部の人が一緒に出向くとかね、そういったことが割とやりやすい大学というふうには言えると思いますね。
そういった垣根を 超えての成果となっているのがセンターだと思うんですけれども、この春にも新しいセンターができると伺っておりますが、
医学部の先生方を中心としたプロテオ医学研究センターというのができる予定になってますね、はい、これは無細胞生命科学工学研究センターの遠藤先生が開発された、その試験管使ってタンパク質ができるというね、その基本的な技術をベースにしながら、医学のいろんな分野の人がそこに合流して、そこを一つのプラットフォームにして研究を進めるという、割と総合的なセンターができる予定になってますね、うん、
その変革期、改革の時期に、その小松学長とともに理事としてこう歩んでこられたこの期間というのはいかがでしたか。
ですね、私は特にそういう教育担当だったということで、はい、今教育改革の話をしたんですが、学生さんに課外活動というか、広い意味での課外活動、ぜひ参加してもらいたいと、でそのためのその環境を整えたいというふうに思ってきました、うん、こう与えられた勉強だけをするというんじゃなくて、そういうそのサークル活動をする中で、知らず知らずのうちに成長しているというのが大事だと思うんですよね、はい、成果教育と成果外教育というのは車の両輪だと思ってるんですけども、はい、その今成果外教育のところも整備されてきてですね、両輪の一方の車だというふうに言えるような状況に少しずつなってるかなというふうに思いますね。
この4月から次期学長として、今後の新しい愛媛大学をどう進めていくかというのはお考えをお聞かせいただきたいんですが、
これは小松学長も言っておられるんですけども、はい、こういう地方にある総合大学というのは本来すごくその存在価値があると思ってるんですね、はい、最近お金に換算したらこういう地方に大学があるのが何百億のその、うん、価値があるとかね、愛媛大だと600億円ぐらいの価値があるとかということを言ってますか、もちろんそういう金に換算したらそれぐらいにはなると思うんですけども、地方にとってはほとんど唯一のその地の拠点ですよね。で従来だとそういうのがあまりこう見えないような形で大学というのがあったんですけども、やはりそうじゃなくて、私がイメージするのはですね、例えば江戸時代ぐらいイメージしてもらったら、それぞれその日本が藩に分かれてましたよね、はい、そういうところには必ず教育するシステムを持ってましたよね。それでその末端だと寺小屋みたいのがあって、はい、教育システムというものもそこにちゃんと持ってたわけですね、うん、それが例えば明治維新になって日本がこうかなり素早く発展することができたというのは、地方にそういう力があったからだと思うんですよね。中央にこう吸い取られるような形で地方が衰弱、うんしている、それは経済的に衰弱しているだけではなくて、はい、その頭脳流出ですよね、そういう若い人で優れた若い人がそういうふうに流出していってしまって戻ってこないとかという、そういう構造で日本全体が危うくなっているという側面があると思うんですが、その地方のだから大学というのはもっとやっぱりその地の拠点として地域と結びついてた形で強く なければならないというふうに 思うんですね。でそうしないと、少し大げさに言えば日本の将来は危ういというふうに思ってるんですよ、うん、ですからなんとなくほら地方大学といったら中央の大学よりも劣ってるような見方をする人がいますよね。で我々は全然そう思ってないんですよね。ある分野だと本当に国際的に勝負できるだと、はい、で教育だったら教育でやはり日本でも有数の教育をやってるんだと、そういったその場でなければならないと思うんですね。で実際に今地方の大学というのは愛媛大学だけではなくて、いろんな大学というのはそのいろいろ工夫してるんですね。いろんな改革をやってます、はい、で我々はそういう意味では背後に地域社会というものを持ってるがゆえに、中央にある大学よりもそのより重要であり、より強いとも言えるんですよね、うん、そういう意味では研究も教育も社会連携も一体的に、まさに一体的にやっていく存在ですね、うん、で今日本レベルではその大学が そのこんなにたくさん国立大学はこんなにたくさんいらないんじゃないかとかね、
はい、
そういう議論もあるんですが、私は絶対そうは思わないですね。あのやはり地域にそういう地の拠点があって、その地域社会というのは一つの安定的な形を取りうるんだと思うんですね。それで発展する目もあるというふうに思うんで、やはりこれからその少し具体的ではないですけども、あらゆるそういう側面ですね、研究も教育も社会貢献も国際連携も、随分欲張りですけど、一体的にね、一体的にあるレベル以上でやっていくんだという決意というのがね、必要だというふうに思ってます。
2010年度からは第2期中期目標、そして中期計画というものを中心に進めていかれると思うんですけれども、次の6年間というのはどういったことに
重点を？これはですね、あの今言ったことと関係するんですが、あの中心的にはやはり大学の本来的な役割である人材育成ですね、
はい、
そこにあの重点を置いていきたいと思うんですが、それはその単に人材育成というんではなくて、これからはその世界に通用して、そして地域を活性化する、あるいは地域の発展を引っ張っていくような人ですね、まあ、全ての人がそうなる必要はないんですが、そういう人たちをか、そういう人たちがまあかなり輩出できるような教育ですね、あるいは研究ですね、
はい、
そういったものをまあ心がけていきたいなというふうに考えてますけども。
先生はあの教育コーディネーターのお話をして、いただきましたけれども、何かと何かをつなぐ役目というのを小さい頃からやってらっしゃったので、あの学長になったとしても、その大学と学生の間でこうつなぎの役目、コーディネーターの役目というのを続けていかれますよね。
ね僕自身はあまり意識してないんですがその私だけではなくて、人と人とつなぐというのがすごく大事だと思うんですよね、うん、それはあの、今愛媛大学では研究コーディネーターというのもあるんですよね、
はい、
それはあのやはり一人一人が孤立して研究するというのではなくて、そのある人とある人の研究をつなぐ、あるいは内部の研究と外部の研究をつなぐ、そういう、それから社会連携だったら、そういう社会連携のコーディネーターというのはすごく大事だと思うんですね。従来そういう機能というのは弱かったんですね、大学というのは。だから今愛媛大学ではそういう今言われた人と人をつなぐような機能を強化するというのをかなりあの真剣に考えてますね。で今先ほど言いました教育コーディネーターの方は割とうまく機能してますね、
はい、
で教育コーディネーターとかそういう社会連携コーディネーターというのをもう少しシステマティックに機能するようにしたいなと思ってます。
常にそのキーワードといいますか、横のつながりであったり、それは一つのコミュニティ、コミュニティというのはまた合宿ということでも、
ああそうですね、そうですね、
あるかと思うんですが、
あの私はですね、その組織力を高めるというね、はい、組織力を高めるというのは結局個々のその構成員をいかに生かすかですよね、うん、その能力をいかに発揮させるかということだと思うんですが、それは会社なんかでも同じだと思うんですけども、大学においてもそういうその個々の構成員、学生も含めてですね、そういう能力を発揮できるような組織作りというか、それは一番基本的にはその人と人とのこの関係を結ぶという形ですよね、そこにあると思いますね。
平成21年度新しい柳沢学長の愛媛大学に期待しておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学生支援機構長に就任された弓削俊博理事にご出演いただき、先生のプロフィールや研究内容などについてお話を伺います。お楽しみに。